STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の中野智恵さんです。今日の放送はレッスン34、疑問文の作り方2をお送りします。
イランカラプテ、中野智恵です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。中野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今日の勉強を始めましょう。
テキストをお持ちの方は20ページをお開きください。
今日は疑問文の作り方2をやります。
はい、
渋谷さん、先週のおさらいをしてみましょうか。
はい、
先週は疑問文の作り方1ということで2種類聞くやり方をしましたね。どういうものでしたか？
一つは、語尾を上げるだけのもの、
はい、
もう一つは、文の最後にやをつけるやり方でしたね。
はい、そうです、正解です。で、このやっていうのは、動詞の後ろについて何々ですかというふうにつきます。
はい、
今日やるところは後ろにへをつけて聞くやり方とルエをつけて聞くやり方です。
はい、
へをつけて聞く場合は疑問の対象になる言葉の後ろにつきますので、だいたい名詞が多いです。
はい、
はい、それを意識して例文を見ていきましょう。例文1、タンフレヌムニカオマプヘ。
タンフレヌムニカオマプヘ。
はい、それではそれぞれの単語を見ていきましょう。タン、これはどういう意味でしたか？
タン、これはこの。
はい、正解です。フレ、これはどういう意味でしたか？
赤い。
はい、ヌム、発音注意してくださいね。後ろのムは小さい M の発音ですので、ヌム、
ヌム。
はい、これはどういう意味でしたか？
これはミですね。
はい、正解です。次にニカオマップ、これはどういう意味でしたか？
果物です。
はい、正解です。そして最後のへ、これは疑問の対象になる言葉の後ろについて疑問文を作る言葉です。続けて発音してみましょう。タンフレヌムニカオマプヘ。
タンフレヌムニカオマプヘ。
はい、これでこの赤い実は果物ですかという疑問文になります。
はい、
例文2番目、トワンポロシケエコロペヘ。
トワンポロシケエコロペヘ。
はい、それぞれの単語の意味を見てみます。トワン、これはどういう意味ですか？
トワンはあの。
はい、 OK です。ポロ、これはどういう意味ですか？
大きいですね。
はい、シケ、これは初めて出ますね、荷物という意味です。
はい、
エコロペ、これはあなたのものという意味です。
はい、
えとコロとペに分けることができます。
ええ
は認証接字のあなた、コロ、これは何々のと訳すことができます。ペ、これはものですね。これが合わさってあなたのものという意味になります。
はい、
そして最後のヘ、これを今日勉強する疑問の対象になる言葉の後ろについて疑問文を表す言葉、何々かいという意味です。続けて発音してみましょう。トワンポロシケエコロペヘ。
トワンポロシケエコロペヘ。
はい、これであの大きな荷物はあなたのものですかという疑問文になります。
はい、
例文3番目、これは2番目を受けてのはい、いいえの答え方になります。
はい、
はいの場合はえ、クコロペねと言います。
え、クコロペね。
えはもうちょっと長めに発音しても大丈夫ですね。
え、クコロペね。
はい、これではい、私のものですという答え方になります。そして次にいいえの答え方ですね。これはソモクコロペかソモネと発音されます。
ソモクコロペかソモネ。
ソモの方がいいですかね。
ソモ
クコロペかソモネ。
はい、これでいいえ、私のものではありませんという答え方になります。
はい、
ここでクコロペというね名詞が出てきているので、否定の場合はかソモネを使ってくださいね。
はい、
例文4番目、タンペヘトアンペヘイナンペエコンルスイヤ。
タンペヘトアンペヘイナンペエコンルスイヤ。
はい、まずタンペヘ、これはこれかいと聞いています。
はい、
トアンペヘ、トアンペはあれで、ヘは疑問文ですね。なのでトアンペヘであれかいとなります。
はい、
そして次ですね、イナンペ、これはどれという単語になります。でこのエコンルスイってなってますよね。これはゆっくり発音するとエコロルスイとなります。
はい、
R と R が重なって発音される場合は前の R が N に変わります。
はい、
なのでローマ字で書く場合は大丈夫なんですけれども、発音する場合やカタカナで書く場合はエコロルスイではなくエコンルスイとなります。
はい、
エコロ、これはどういう意味でしたか？エとコロで考えてみてください。
はい、エは、あなた。
はい、
そしてコロ、これは持つですね。
はい、 OK です。ルスイ、これは何々したいでしたね。
はい、
そしてや、これは動詞の後ろについて疑問文を表す言葉です。
はい、
でイナンペコンルスイヤでどれが欲しいのですかという文章になります。それでは例文4番目を続けてもう一度発音してみましょう。タンペヘトアンペヘイナンペエコンルスイヤ。
タンペヘトアンペヘイナンペエコンルスイヤ。
はい、これでこれかいあれかいどれが欲しいのですかという文章になります。
はい、
例文5番目、ニサッタチューペッコタンウンエオマンルエ。
ニサッタチューペッコタンウンエオマンルエ。
はい、それぞれの単語を見ていきましょう。
はい、
ニサッタ、これはどういう意味でしたか？
明日。
はい、正解です。チューペッコタン、ここも発音注意してください。小さいツの発音はTの発音になりますので、必ず歯の裏に舌がつくように発音してください。
はい、
チューペッコタン、
チューペッコタン。
はい、 OK です。これで地名の旭川を意味します。
はい、
次にうん、これはどういう意味でしたか？
何々へ。
はい、正解です。エオマン、これはエとオマンに分けることができましたね。
認証接字のエ、はい、これにオマン、イクがついてエオマンです。
そうですね、認証接字の A はあなたを意味するのでエオマンで、あなたが行くという意味ですね。
はい、
そして最後のルエ、これは、文章の後ろについて疑問文を表すやり方です。
はい、
それではもう一度発音してみましょう。ニサッタチューペッコタンウンエオマンルエ。
ニサッタチューペッコタンウンエオマンルエ。
はい、これで明日旭川へ行きますかという文章になります。
はい、
例文6番目、これは例文5番目を受けてのはいという答え方になります。ルエウンクオマンは。
ルエウンクオマンは。
はい、それぞれの単語を見ていきます。ルエウン、これでルエって聞き返された時のはいという答え方になります。
ルエで聞かれたらルエで返すんですね。
そうです、これが先ほど言った答え方の決まりになるんですね。
はい、
そして最後クオマンは、これは聞かれた人が私が行くよと答えています。それではクオマン、これはクとオマンに分けることができますけれども、どういう意味でしたか？
クは認証接字の私、はい、オマンは行く
ですね。正解です。クオマンはこれで私が行きますよ。なので例文6番目を続けて発音すると、ルエウンクオマンはで、はい、私は行きますよ という意味になります。
はい、
アイヌ語の疑問文を作る方法はいくつかあります。そしてその答え方もいくつかあります。どのように聞いてどのように答えるかは難しそうに見えますが、慣れるとそれほど難しいものでもありません。今回は文章の後ろにへ、これは疑問の対象になる言葉の後ろにつく疑問文の形です。もう一つが文章の後ろにルウェをつけて疑問文を作るやり方を勉強しました。
はい、
今日のお勉強についてはここまでにしましょう。
ここではアイヌの言葉や文化、生活習慣について中野さんからご紹介いただきます。中野さん、今週は何のお話でしょうか？
今週はアイヌの人たちが使っていた薬味についてお話しします。
薬味ですね。
はい、薬味っていうのはどこの民族もそうだと思うんですけれども、大切なものですよね。
欠かせないものですね。
はい、ではアイヌの人たちはどうしていたかっていうお話をさせていただきます。
はい、
アイヌ民族の料理は主に獣の油、魚の油、それに塩によって味付けがされていました。油は多量に使用しますが、塩味は薄味がつく程度の量を使用していました。というのも日本料理のように味噌とか醤油とかっていうものは近年になって入ってきたものだというふうに言われていて、その前の時代のお話になってしまうんですけれども、本当に薄味ですね。塩っていうのも交易品でしか手に入らない貴重なものだったので、本当に薄味がつく、味がちょっとつく程度のものしか使用していませんでした。
はい、でこの油なんですけれども、獣の油は想像できるんですが、うん、魚の油はどのようにとって利用、また保存とかされていたんですか？
白老では積極的に使われていたのはタラスムっていうタラの肝油ですね。
はい、
魚の肝油になるんですね。料理、鍋物料理とかには肝臓をそのままぶつ切りにして入れて出汁を取ったり、あとは肝油を精製して保存することもされていました。
はあ、
作り方はタラの肝臓ですね、魚の肝臓をたくさん鍋に入れてですね、焦げないようにゆっくり煮ていくっていうのかな、火をかけていくと油がどんどんどんどんサラダオイルのように出てくるんですよね。でそれをある程度できたら塩を入れて不純物を取り除いて瓶などに入れて保存していたんですね。
はい、
あとはこの他にも薬味として使用されていたものに、先週お話しした木肌の実、シケレペ、あとは鮭やマスの卵、また餃子ニンニクを刻んだもの、あとはイタヤやコクワの樹液などがありました。
樹液を入れるんですか？
そうですね、樹液は砂糖代わりというんですかね、甘みを出すためのものですね。
今日はアイヌの薬味についてお話をいただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン35、簡単な表現8、親族の呼び方2をお送りします。中野さん、イヤイライケレ、ありがとうございました。
ついうぬからあんろう、またお会いしましょう。